プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝期黒獅子を狙う日本製鉄鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。
黒獅子を目指せ、レッツゴー鹿島。
それでは本日は中島監督にお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
だんだんだんだん暖かくなってきて、
そうですね、やっと野球がやりやすい環境というか、はい、季節になってきたなという感じですね。
まあ、今年頭から、まあ、コロナの影響はありましたけども、全体練習ができて、はいはい、でまあ、鹿児島キャンプなくなってしまったんですが、はい、鹿島でキャンプをやってきて、監督目線で選手たちのコンディションというか仕上がってきてるな感はありますか。
そうですね、まあ、特筆すべきはやっぱり今年の新人が、はい、かなり使える選手といいますか、うん、戦力になりそうな選手がたくさん出てきたと、オープン戦も含めてですね、結構結果を出しているもんですから、はい、そういった意味では新戦力の加入プラスアルファの面が非常に期待できるんじゃないかなとは考えてます。
この間堀越さんにお話伺ったら、俺今年試合出れんのかなって言ってました。
いや、そのぐらいその、まあ、昨年まで、はい、レギュラーだった選手が、まあ、問題なく安泰にっていうよりは競争力が非常に高まった年になってるんじゃないかなと思いますね。
じゃあもういい意味でチーム内の競争がすごい高まっているような、
それはいい方向に行ってると思います。
あ、結構選手たち練習を見ていても動きが結構良くなっていたりとか、はい、すごい成長を感じる選手もいらっしゃるかなと思うんですけど。
そうですね、まあ、ちょっとここ数日その県内でもコロナの影響でですね、はい、まあ、練習が制約されたりして、全体練習ができなかったりっていう日々が多かったんですけれども、はい、やっとそういったところも解けましたので、これからやっとこう本格的始動かなというところではあります。
どっちかというとやっぱりキャンプは戦術云々よりも体作りっていう面が大きかったんですか。
まあ、そうですね、体作りもそうですけど、本来であれば、はい、鹿児島キャンプで、合宿宿を合わせてやっぱコミュニケーションっていうかですね、うん、そのチームの輪というところを育てたかったんですが、うん、まあ、ここ1、2年それがあまりできてないということで、うん、やっぱり各個人の能力を高めるっていうそういった志願において練習をしてきました。
あ、もう4月に入ってくると地方大会が入ってきて、はい、でその後はもう都市対抗の予選と、はい、まあ、例年通りのスケジュールに戻ったわけなんですけども、はい、もうすぐ静岡大会が来ます。4月3日からです。
もう非常にその初めての今年初めての大会ですんで、はい、そういった意味では周りがどのぐらいの出来なのか、うん、自分たちがどのぐらいの位置にいるのかっていうのを確認するには非常にいい大会になると思います。
はあ、まあ、チームとしてここ1ヶ月ぐらいでオープン戦も数試合入ってきて、はい、出来上がりっていうのはどうですか。
そうですね、まだまだその先ほども言ったように、はい、まあ、調和といいますか、うん、コミュニケーションとかそういったところの不足はまだまだちょっと否めないなというところではありますけども、個人の能力は昨年よりも上がっているんじゃないかなというところがあります。ですからこれからは競争と調和っていうところをテーマにしっかり競争しながらもチームワークでしっかり勝っていくというところに考え方といいますか、チームの方針を転換していくのが必要かなと思ってます。
まあ、そういった意味では初の地方大会になりますけども3つあります。はい、静岡日立市長杯そして九州大会と3つありますけども、はい、やっぱり一勝というか一つは優勝しておきたいなっていうのが
もちろんですね。はい、まあ、どれをターゲットにというわけではないんですが、はい、やっぱりその、まあ、短期決戦ですんで、はい、しっかりと波ができたところで勝ち切れるゲームっていうのをやっぱり作っていきたいなと、そういった意味では静岡大会っていうのは今後つながってくる2つの大会の、はい、まあ、前哨戦みたいなところもありますから、そこでしっかりチームの勝ち方だったり戦い方っていうのをやっぱり、作っていきたいなと思ってます。
はい、まあ、ここで勝って日本選手権への切符を取って、でいい流れで 多分、まあ、どこのチームも同じようなこと考えてるなと思うんですけども、はいね、いい流れで都市対抗の予選に行きたいなっていうところが多分あるんじゃないかなと思うんですけど、はい、今年はもうすぐそこに来てるのでどうですかこのスケジュール感っていうのは。
まあ、例年通りに戻ったんですが、はい、まあ、考えるとあっという間だろうなおそらくと予選が終わるまではと、はい、いうところでもうまごまごしてられない。そういった意味では1日、1時間1分1秒を大事にやっぱり取り組んでいくことがやっぱり大事なんだろうなというふうに感じてますね、
はい。まあ、去年はダブルドーム残念ながら逃してしまったっていうチームだったんですけど今年はやっぱりどっちも出たいですね、
はい、そうですね。そういった意味ではやはり、まあ、リベンジって言ったら変な言い方ですけども、はい、やっぱ昨年出れなかった悔しさみたいなのもしっかりと持ちつつ、うん、やっぱり強化を図っていかないとダメかなと。まあ他の北関東含めてどこもプロの補強が入ったりですね戦力アップされてますんで、はい、まあ去年と同じ戦いではやっぱり同じ結果になってしまうなというのはすごく危機感も感じています。
今年はどういったチームになりそうなんですか。
そうですね、やはり転換期ではありますんで、はい、若手がしっかり伸びてもらってですね、うん、次の世代を担う選手作り新しいレギュラーの発掘っていうのをどんどん推し進めていきたいなというところですね、うん。
まあ、去年も若い選手が出てきていてで今年もいい新人が入ったよということでまた、はい、年度が変わったら紹介させていただきたいんですけども監督の方から少しご紹介いただいてもいいですか。
はい、まずピッチャーは佐田という、はい、九州産業大学から来たピッチャー、まあ、スピードは本当に150キロ近いストレートを投げる速球派。まだちょっと怪我があってですねまだゲームには投げれてないんですが非常に楽しみな選手です、はい。それからキャッチャーではですね精査道都大から松田という選手が入りまして、はい、キャッチャーとしての能力も高いんですが長打力左バッターで、左の本当に長打の打てるバッターっていうのも非常に楽しみにしている。キャッチャーだけではなく代打とかですねそういったところでも使えそうな打者です、うん。それから内野手では柏村、はい、彼は茨城の常盤大学から入った。もともと茨城の水上高校から出身で茨城の選手なんですが、はい、走行守ともに良くてですね彼は特に勝負強さっていうかですね思い切りの良さがありますので、まあ、非常にレギュラーとしては筆頭かなというところを期待しているところです。それから同じく茨城出身の田崎、はい、彼は常盤大高校から拓殖大学に進んだ選手で、まあ、拓殖大2部で優勝した時の立役者とキャプテンですから非常にその何ですかね、勝負感もありますし彼も走行守ともにいい、内野はどこでも守れるといって器用な選手です、はい。それと上層学院出身の須山、明治大学から入った選手なんですが彼も外野の1番目としてですね、はい、入っていただきまして、まあ、何せ足が速い、足が速いですから、まあ、走力を生かした攻撃守備、この辺に期待をしているところです。はい、
はい、もうなんかやっぱり毎年のことなんですけどもこの監督から新人の紹介を受けるとやっぱりワクワクしますね。見てみたいなっていうのがありますね。
そうですね、まあ、それぞれ各選手ごと特徴がしっかりしてますから、はい、まあ、選手たちも言ってるんですけど自分の特色をしっかり生かしたやっぱり野球っていうのを極めた方がいいというところでどんどん自分の持ってるものをアピールしてくれればなと思ってます。
もうやっぱり自分の武器を最大限に生かして
ということですね。そうですね、
はいはい。最後に監督、はい、この後の地方大会そして都市対抗の予選に向けて意気込みをお願いいたします。
はい、まあ、もちろんやるからには勝利を目指して、はい、戦っていくというところではありますけれどもまずは自分たちの野球っていうのをしっかりと見つめてですね、最後まで諦めない最後まで決して緩めないという野球っていうものをですねまだちょっと古臭い かもしれないんですがそういった粘り強い野球っていうのをもう一回、呼び起こしてですね皆さんに応援していただけるようなそんなチーム作りをしていきたいと考えています。応援よろしくお願いします。
ありがとうございます。中島監督でした。
ありがとうございました。
プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社東日本製鉄所 鹿島地区の提供でお送りしました。